4文字。
パパラパラパラパラパ。
はい。カタカナ4文字を使ってショートストーリーを完成させるコーナーです。前回はマジカルパティシエ小咲ちゃんのストーリー紹介でしたが、今回はニセ恋フォーシーズンズ。うわ懐かしい。いろんなキャラクターごとにこうちとげ編小咲編みたいな感じでこうフューチャーしていく公式本ね、なんかファンブックみたいな感じのがあるんですけども、覚えてます？皆さん超懐かしいね。これいつだ。富山も載ってる。いつ、これ去年の夏とかじゃなかったかしら。うわー懐かしい。これのちとげの紹介のところを使ってやってみるんですって。ほうほう。原文は以下の通りです。ちとげはギャングの一人娘。こう書いてるんですね。家がギャングだとバレると友達ができないのが悩み。転校を機に今度こそコウコウデビューと意気込むものの、初日から楽と大喧嘩してイメージ戦略は大失敗。その上構想を止めるため楽と偽物の恋人になることに。そうですね。でも楽と一緒に楽しい毎日を過ごすうち、ちとげの心に芽生えたのは本物の恋心というところをね、いろいろなキーワードを今回オリジナルに変えていくということらしいです。ほほう。今回はほぼ単語としては同じ内容の4文字も入っているらしいです。へえ。じゃあうまくいけば原文に近づくかもしれないんですね。よし、それは富山の運次第。では当てはめていきたいと思います。4文字スタート。ちとげはなで方の一人娘。あれ、なで方って聞き覚えある。なで方、なで方問題ですね。家がなで方だとバレるとどういうことなの。フレンドができないのが悩み。わー、これぴったりじゃないですか。転校を機に今度こそスクミズデビュー前はスクミズじゃなかったのかなと意気込むものの、初日から楽と壁ドンしてイメージ戦略は大失敗。キャー。その上ドキドキを止めるため、お、ときめいているのかな、楽とブリブリのダーリンになることに。ラクとブリブリのダーリンになる五感がすごいな。でもラクと一緒に楽しい毎日を過ごすうち、ちとげの心に芽生えたのは本物のおばさん。なんで、なんで、ちょっと待って、ニセ恋ラジオ。切り裂きちとげを演じます遠山奈緒です。ニセ恋は週刊少年ジャンプで連載中の小見直し先生の作品です。ブルーレイ &DVD 最終6巻の話をしましょうではありませんが、発売日は11月25日、いいニコニコの日、おー笑顔になれる的なね。11月25日が発売日。表紙はちとげ、小咲、つぐみ、まりかの4人。今まではね、2人ずつのペアが多かったんですけど もう最後はもう華やかに、もうみんなでということで4方揃っております。中身は第11話痩せたいおはよう、第12話創作お試しという、まあ、小咲ちゃんとちとげちゃんのお話が入っているところを収録ですね、はい。で、完全生産限定版特典の特典 CD、 こちら第11話のエンディング曲クレヨンカバー、小野寺小咲ちゃんの歌というクレヨンカバーが入っているということですね。あの曲も本当にほんわかしてて素敵な曲なので、フルで聴くのが楽しみですね。はい、まあここまでお話ししてくると、うわーもう最終6巻かーとね、ーなんかあっという間に駆け抜けてきましたね。で、ですよ、全巻購入特典というものもございます。アニプレックスプラスの全巻購入特典、こちら ニセ恋ラジオ CD です。お、そうなんです。こちらはね、この前回買ってくれてありがとうっていう気持ちを遠山が目いっぱい込めた、取り下ろしのラジオが入っている CD になっております。ちょうど今日この現場にですね、スタッフさんが完成したものを持ってきてくださったんですけども、可愛いチトゲが表紙になっているやつを持ってきてくださいました。中身もすごいって自分ですごいって言っていいのかわかんないけど、でも遠山ねすごいと思うの。なぜかっていうと、アニメの話をたっぷりとしていたり、いろいろとアニプレックスのスタッフさんも交えて一緒にお話ししていたり、そうなんです、ニセ恋ラジオ史上初のゲストさんをお二方お迎えしてという、すごいでしょすごいでしょ。これは聞いてほしいな。今まで遠山がニセ恋をこう長くね関わらせていただいた中で疑問に思ってたこと、ここってどういう風に決めたんだろうみたいな、本当に舞台裏ですよ。もうここをいろいろね掘り葉掘り聞いていたりとか、遠山のこうニセ恋こう2期のお気に入りエピソードランキングを元にいろいろとねキャラクターを深く掘り下げていたり、そしてもう超スペシャル息を吸うように妄想した妄想スペシャルをお送りしています。これがねすごいんですよ。ニセ恋ラジオ長くやってまいりました。2年近くぐらいやっておりますが、その中でも史上最高に長い妄想となっております。本当に私もそんなに長くやってしまったのかと思うくらいもうたっぷりのね内容になっております。なぜこんな長くなってしまったのか、それはですね、ニセ恋フェス2妄想のコーナーでこのラジオでも何度もお話ししております。私が考えた、6人の男の子いましたよね。その6人に私がなりきって1人の女の子を口説いちゃおうという、もう本当に何 ?6 人プラス主人公の女の子がいるから7キャラですよ、7キャラそりゃ長くもなるわっていう感じなんですけども、私結構自分でやりながら本当にこれ結構ときめくぞ、言われたいぞって思いながらやったので、かなりこうときめける感じになっているのではないかなと、話し物ではないかなと思っておりますので、ぜひぜひ聞いてほしいです。よろしくお願いいたします。ねえ、今ジャンプの連載の方ももう本当に、まあマリカがねフューチャーされててっていうお話はいつもしてたんですけども、私ねこれね、どうなっちゃうんだろうっていう、これはねぜひ次週、もう次週ぐらいですね、きっと続くお話になるんじゃないかなと思いますので、楽しみにしているんです。ふふふふ、ということで4文字のおさらいをしていきたいと思います。今回もいろいろ出揃いましたね。まずはご紹介からいきましょう。なでがだを送ってくださったのは群馬県のポムカム様。フレンドを送ってくださったのは兵庫県の黒藤江カーター様。これぴったりだったね。すくみずは千葉県の窓枠様。壁ドンは福岡県のもつだ様。ドキドキは静岡県の山椒様。ブリブリは東京都の晴れ男レイン様よりいただきましたね。そしてダーリンは神奈川県の女性の方、にょこにょこパンパン様。最後おばさんは福島県のトゲチー様よりいただきました。なでがだ、懐かしい。これ結局正解は何だったんだっけ。なでがだ、なでかた、ねでげれやどっちどっち、もう結構前の話だから忘れちゃったけど、そうですね、こんなくだりもありましたね。でも投げ方だとバレるとフレンドができない、ここはぴったりハマりましたよ、フレンド。 OK。 で今度こそスクミズデビューと、ここからだんだん暗雲が立ち込めてきました。キャッキャッ、どういうことなの。スクミズ制服じゃなくてスクミズですもんね。スクミズじゃない学校もあるってことなんです。嘘、そんな学校ある。セパレートの学校とかってあります。あ、でもそっか、なで方だけどすくみずが来たかった的な。あー、そっか、ずり落ちちゃうおーみたいな、そういうことなんですかね。わー、 何ドキドキしちゃう。そこからのね、初日からラクと壁ドンしてイメージ戦略は大失敗っていうところもありますしね、そのドキドキを止めるためここまでいい感じ、ラクとブリブリのダーリンになることに。どういうこと？でもこの作品ではダーリン、ハニーって呼び方してますけど、ダーリンっていう言葉自体は男女兼用のはずなので、これでもいけるはず。でも最後ね、ここまでは無理くり無理くりいけたけど、しとげの心に芽生えたのは本物のおばさん。どういうこと？でもちとげだっていつかはおばさんになるわけで、ちとげがおばさんになってもみんなは好きでいてくれるかな。きっと可愛いおばさんになると思います。なんてね。ということで、さあ、投げ方か投げ方かという問題は置いておいて、今日も元気に参りましょう。ニセ恋ラジオスタート。パッパラッパー、投げ方、投げ方、ね、投げ方投げ方ですよね。かですよね。濁らないんですよね。私は撫で方だと思ってます。私は撫で方って言って違うよって言われて、あ、撫で方ですねって、あれ逆だっけ。あれ分からなくなってきた。何を信じたらいいのか分からなくなってきた。え、正解は撫で方、撫で方。本当に何私何か違うんですか。合ってますよ。撫で方、撫で方ですよ。難しい。撫で方、撫で方、おほ言えました。なんちゃって、遠山直がお届けしていますニセ恋ラジオ。ここからは感想と普通歌をご紹介していきます。もうね、お手紙本当にたくさんいただいているので、今回はいつもたくさん読むたくさん読むって言ってもうやるやる詐欺でやってないのでたくさん読む。目指せ7つ。7つは結構読んでる方ですよね。よし、行きましょう。サクサクどんどん。高知県にお住まいのホリッキー様よりいただきました。元気いっぱいの声で放送してくれるニセ恋ラジオ、いつもワクワクしながら聞いてます。ありがとう。去年の4月から社会人になった私は、お、すごい、つい最近いただいたお給料でついについに夢の一つである漫画全巻を大人買いをしてしまいました。何の漫画かはお分かりですよね。そうです、ニセ恋なのです。なのです。仕事が終わってから少しずつ読んでいるのですが、毎回毎回ドキドキしてしまい、疲れている体や心を忘れてしまうほど熱中しています。これからも私にドキドキを届けてくれることを楽しみにしております。いいですね。漫画全巻大人買い、なかなかできることじゃないですよ。ねえ、私は、まあ、あるかな。やっぱりこういろいろな作品にかかわらせていただいているので、その時にこうじゃあ勉強しようって言ってガッと買うことはあるんですけど、でもこう自分が大学生の時とかそれで振り返ると大人買いしたことはないですね。だからいいですね、大人になったなって感じしますね。嬉しい。ニセ恋これからもね、どんどん新しい巻が出ていったら買ってくださると嬉しいです。最近ね、20巻も出ましたし、そして、これ前回のラジオの感想ですね。ありがとうございます。東京都にお住まいの女性の方、ユリアと小崎よし様ですね。なおちゃん、ほげーほげー。前回のラジオでは沼倉さんがゲストとして出演されていましたが、妄想のコーナーは特に最高でした。テストの裏面の配点が妙に高かったり、本当だ本当だ。これ設定の甘さがね露呈しましたね。まあアドリブでやってるからね。カレンちゃんがゆうくんにどの角度がいいのか聞いていて、案外まんざらでもなさそうだったりと、ツッコミどころ満載の妄想で聞いていて楽しかったです。また最後に妄想の続きがあることを沼倉さんに説明するときに、なおちゃんが言った沼倉さんが何回聞いてもノーブラさんに聞こえてしまいます。嘘だ嘘だ、私は断じて言っていない。沼倉さんは尊敬すべき私の大先輩だから、 そんなこと言わない、言ったとしたら私の滑舌のせいで、私のこうまだ若輩者たるとゆえにですね、なんかちょっとなんかなってしまったかもしれない。言ってない、自分だけでしょうか。そうです、ゆりさんだけそして最後のじゅんいちくんになら見せてもいいよの下りで出た沼倉さんの嘘が自分の中でとてもツボですとりあえず沼倉さんのじゅんいちくんかっこよすぎです。確かにじゅんいちくんかっこよかったですね。まさかのゲストさんが2役やってくださるというあのミラクル展開でございましたけれども、私はこのラジオを撮り終えた後の帰り道にやりすぎたなって一人で反省会してましたごめんね小学生リスナーの皆さん私ちょっとはっちゃけすぎましたどの角度がいいのかなんて発言が出てくるとはちょっと思いもしませんでした。うちの親は何も言ってませんでしたさあじゃあ次行きましょう、岐阜県にお住まいのタラちゃん様よりいただきました。お、ニセ恋20巻、ニセ恋を本当に愛しています。今回も最高にハッピーになれました。いつも元気をくれてありがとうという、すごいもうド直球のあのメッセージをいただきました。シンプルイズベストな感じですね。そう、20巻のあの感想はたくさん届いていて、次もちょっとサクサクご紹介しますね。滋賀県にお住まいの緑の森アニメ3期待ちきれない様よりいただきました。私も待ちきれない。富山さんほげーほげー、ニセ恋20巻読みました。ちとげの素直に頑張ろうとするところが見れたり、みんなでワイワイしている話もあり、読んでいるとき幸せでした。でもなんといっても今回はゆいさんの話、いろんな感情を抱えていながらも前に進むゆいさんの姿に感動しました。ぜひまだ読んでない人も読んで感動してほしいです思いました。なんかこうやって単行本になってみると、もう最近のお話だったのに単行本になってるんだっていうね、感動もありつつ、私もこのゆい姉ちゃんの話は好きだったというか、ニセ恋の今までこうどの女の子がいいんだろうってすごいね、みんなもいろいろ悩ましいよ悩ましいよって思ったと思うんですけど、そこにこうね一つ大きな波乱が巻き起こるっていう、まだねお読みになってない方もいらっしゃると思うので、あれですけども、すごい20巻はおすすめですよ本当に。次も20巻の話です。埼玉県にお住まいのマッスー様、富山さんほげーほげー、今月発売のコミックス20巻、マジカルパティシエ小崎ちゃん読みました。コミックス20巻では、以前 OVA にもあったミコさんのお話に、はるちゃん、ふーちゃん、ポーラ、ゆい姉ちゃんが参加して、よりパワーアップしましたね。それに、いるわよ、では、ちとけと楽のデートに終始ニヤニヤしてしまい、本当に付き合っちゃえって思いました。本当にね。マジカルパティシエ小崎ちゃんでは、はるちゃん、ふーちゃんが登場し、早く1月の OVA が見たいって思いました。もしできたら、OVA のおすすめシーンとか教えてもらえませんか？ニセ恋アニメ3期があることを願っています。という、ねえ、本当にありがとうございます。今回20巻にはお正月のエピソードが入っていまして、ニセ恋はこう、漫画の中でちゃんと時間が進んでいくので、クリスマスのお話もね2回目がありましたし、今回お正月が2回目巡ってくるわけなんですけども、こうやっぱお正月のお話っていうのはなんかこうちょっとサービス会っぽくなるというか、そう、このシーンとかも、そう、みんなの目がね、トローンってしたりとか、見ててドキドキしちゃうようなシーンがたくさんあって、ね、やっぱ夏は水着がいいとかそういうのがありますけど、冬はこういうお正月会でこういうセクシーなカットが、わ、だってこれ見てくださいよこれ、第173話。変容って、これもう、はるちゃんがとっても、何これ、しどけないって言うんです？とってもね、ほてっていてね、セクシーな、表紙になっているところがあるので、そういうところも見どころです。ぜひともチェックしてくださいね。おすすめのシーン何かな？OVA は、ニセ恋ならではね、やっぱり細かい小ネタがいっぱい入ってるというか、そのマジパティじゃない新婚の方とかも、そうなんですけど、でも、これ言いたいな。今回 アニプレックスさんで、かつシャフトさんっていう共通点によって、日だまりスケッチのコラボが一瞬見られます。そういうニセ恋じゃないところの小ネタも、ちょいちょいといくつか入っているところはおすすめかな。あとは、その、前にマジパティを、その、アニメ2期の時にやったのもそうだったんですけど、ガオーって出てくる悪者がいたじゃないですか。あのガオーの声は、あの、小松美香子さんがやられているんですけども、あの、今回も、あの、OVA の方で出てまいりますので、そんな、あの、怪獣なんだけど、まあ、見た目は怪獣っていうか、まあ、クマさんみたいな感じだけど、まあ、その怪獣さんの、声をやっている美香子さんのゆるいガオーっていうところをぜひ聞いていただきたいなと思いますね。はい、1月が楽しみ。さあお次、福岡県にお住まいのエメラル様。ニセ恋原作はついに20巻を迎え、展開も怒涛なものになっていて目が離せないでいます。マジカルパティシエ小崎ちゃんは本編で登場しているキャラクターたちも続々と増えて、より一層賑やかになってきました。それに伴ってなんだか露出も高くなっている気がしますが、そうなのですよ。ちょっとこれは後でゆっくり話そう。次はいよいよアニメ DVD 付きの21巻の発売で、早くヒロインそれぞれの動く新婚が見たくて仕方ありません。ちとげがどんな風に登場するのかも楽しみですですね。私はちとげの新婚のエピソードを見た皆さんの反応が楽しみです。楽しみにしててね。で、そう、マジカルパティシエ小崎ちゃん単行本の方ですね、2巻が発売されていますので、そちらのお話をきっとされているんじゃないかなと思います。書いてもありますね。そう、筒井先生すごいんですよ。私も今ね、手元で見てるんですけど、これダメ。ちょっとこれ皆さん見ました？これね、すごいね。あの、ニセ恋はいろいろと肌色が多い回だったりとか、水着の回もあったし、やっぱり可愛い女の子を魅力的に見せるために、そういうあのサービスカットもいっぱいあったけど、でもこんなに細部にわたり包み隠さず書いてあるのは、あの単行本、あの本家のニセ恋じゃなくて、このマジパティならではの、ここでしか見られないニセ恋のキャラクターたちの穴どころや顔なのよ。ダメ、作家さんは見ちゃダメ、ダメ、一緒に見ちゃダメ、ダメです。これはもうね、すごいの、やだもう、はぁ、あ、はぁ、あ、これはすごいな、見ちゃうな、ついついそういうページでなんかページが止まってしまう。すごいんですよ、このなんこの柔らかさ。だってもう身も蓋もないけど、紙と線ですよ。でもこの肉感が伝わってくるの、柔らかそうで、プルンプルンとにゅんとにゅんで、はー、さあ次に行こうぜひ皆さん気になった方は見てみてください。あー、でも小学生のお友達に勧めていいのかわからない。ぜひね、小学生リスナーの方、もしくはいらしたら幼稚園リスナーの皆さんは買って、ちょっとこうタイムカプセルとかに詰めて、5、6年後ぐらいになって掘り返してみたらいいと思うな。ぜひともぜひとも手に取ってはいただきたいなと思います。すごい可愛いから。さあ、そして、気になるふつおたのお便りがいっぱい目の前に繰り広げられて。んー、どうしようかな。英語になってる。これ気になるから言ってみよう。おのでら。この間、オーストラリアでできた友達3人で喋っていて、すごいね。たまたまニセ恋の話になった途端、一人が I love 小野寺と叫んだんです。話をよくよく聞くと、小野寺、小崎、春、そしてお母さんまで。へー、世の中にはこのようなニセ恋の愛し方があるのかと愕然としていましたね。ファミリーでね。でももし遠山さんの声でちとげに出会っていれば、ちとげ推しだったんじゃないかなと思います。 I love rock you ちとげ and なおとやま。わー、嬉しい、ありがとうございます。無限つぶつぶ様よりいただきました、改めまして。あ、そう、オーストラリアでも そうですよね。でもニセコヨはいろんな国の言語に翻訳されて発売もされていて、私も一冊だけフランス語バージョンを持っているんですけども、いただき物で。そうなんです。とかアメリカ英語が英語ですね、アメリカ語じゃない英語バージョンのもありますし、そういう風に手元にあると本当にいろんな国の方がこうニセコを楽しまれてるんだなっていう時間も湧くし、 I love オノデラなんて叫んでいらっしゃるのを聞いたらふわーってなりますよね。へー素敵、ありがとうございます、嬉しくなった。そして今目の前に飛び込んできたこの気になるお便り行ってみよう、女性の方、福岡県のゆうな様です。タイトルはハッピーコシ何やら聞き覚えのある名前。遠山さんこんにちは。
こんにちは。
突然ですが11月7日に行われたニセ恋で津久見清志郎を演じられている小松美香子さんのハッピーバースデーライブに参加してきました。おー、美香子氏のライブだったのでキャラソンは聞けないかなと思っていたのですが、まさかの津久見のトリガーを聞くことができました。うわーいいですね。ニセ恋フェス2で見たトリガーをまた生で見ることができてとても高まりました。これがニセ恋のキャラソンを聞くのが最後になるのは悲しいので、ニセ恋3期やニセ恋フェス3、ニセ恋キャラソンライブなんかもやっちゃいましょう。おー確かに、これからもニセ恋もキャストの皆さんも大好きです。わーありがとうございます、嬉しい。ニセ恋キャラソンライブ、そうですよね。フェスの時は2期の曲ね、でお時間いっぱいになってしまったけど、曲だっていっぱいあるから20曲ぐらいあるのかな、ちゃんと数えてないからあれですけどね、立派なライブになるもんね。そういうのもまた夢の一つに数えてみましょう。そしてハピコシ、これいいですね。ゆうなさん行かれたんですね、羨ましいな。もう美香子さんのライブはとてもいつも圧巻ですからね。しかもなんか聞くところによると生バンドだったみたいなので、これもまたねフェス2とは違うなんかこうトリガーになったんじゃないかなと思うと、なんか私もその場にいて聞きたかったなーなんて思うんですけども、またねそんな機会があることを祈りつつ、次ラストのお便り行ってみましょう。長野県にお住まいのお腹が空いた白弘さん、これ言ってみますね。今年もとあります。遠山さんほげほげ
ほげほげ、
今年もクリスマスが楽しみです。ですね。なぜならニセ恋のクリスマスケーキが今年も食べられるからです。ほう、なるほど。今年のケーキはチトゲとコサキがクリスマス衣装でツーショットで向かい合っている可愛い絵柄ですね。一目見て即注文しました。遠山さんはこのケーキご覧になりましたか？ぜひ注文しちゃいましょう。という、おー、去年のクリスマスケーキも可愛かったですよね。ヒロイン4人がこういて集合しててっていうやつでしたけど、お、わ、あ、可愛い。2人でこうハートを作っているんですね、手で。でしかもケーキもちゃんとハート型になっていて、かわいい。これすごいいいですね。しかも豪華特典にクリスマスプレートがついてくるという。なるほど。あ、しかもこの映画初めて見たなと思ったら、2015年限定シャフト書き下ろしニセ恋クリスマスケーキと書いてある。じゃあこのケーキが初出しになるわけですね。へえ豪華で、そっか、食べちゃった後もこの可愛いチトゲとコサキちゃんをめでられるようにプレートを飾ることができるようにということで、これは直径は約19センチ、このくらい、もうちょっと大きいですね、結構。へえ、あ、飾るのもうってつけな感じで素敵。ちょっと皆さん、クリスマスのご予定はもう立っていますか？今年、イブが木曜日、で25日が金曜日、なるほど、平日だでも平日だったら学校もある、会社もある、でも帰ってきたらニセ恋のクリスマスケーキが待っている。これだ、これで行こう。お、このケーキ食べる？ですって。あ、食べたいです。え、食べたいです。え、食べたい。食べられるんですか？ 食べたいです、食べたいですぜひちょっとご一行ください。わー、やったー。はい、ということで、本当に20巻の感想と、マジカルパティシエ小崎ちゃんの感想もいっぱいいただいて、私も目を通させていただいて、本当にね、力作の長文のメールとかもたくさんあったんですけども、まだアニメで見てるんだよっていう方もいらっしゃるかもしれなくネタバレになっちゃうと思ってご紹介はできなかったんですけども、メッセージは私がしっかりと受け取っているので、本当にいつもお便りありがとうございます。以上、おしまい。ニセコイの漫画の一コマを使ってキャラのセリフを考えようというコーナーです。はい、私の大好きなリボンをなくした千鳥の話からまだいけますかこれもうこのエピソードのコマ全コマいけちゃうぐらいですけど、まあ一応時系列は追ってますからね。走ってて、そうで今もビリビリになってしまってっていうコマですから、まああといけて2回ぐらいかなどうかなっていう感じですけども、このシーン私連載の時に読んでちとげと一緒に泣きましたよ。ほんと悲しかった。だって自分の大事にしてるリボンがね、本当にお母さんのエピソードもあったし、ということで、でもこのね悲しかったはずのシーンが大爆笑のシーンに皆さんの手によってなっておりますので、サクソソご紹介していきます。まずはこの方、鳥取県にお住まいのドラド様。そんなことよりお腹減ったいきなりリボンそっちのけ泣くほどお腹減ってるってどういうことなの面白い。これこの状況を見て泣いてる理由がリボンじゃないっていうところがまたねすごいですねでも可愛い、ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。福岡県にお住まいのちとけが一番様よりいただきました。真っ黒クロスケ撃っちゃえたこれね、ちとけが一番さん私と被ってる気持ちは一つ私もこれ真っ先に見て、あー真っ黒クロスケのネタで行こうかなって思ってたんだけど被ってしまった。でも大丈夫です、私もう一つ考えてきてましたのでセーフですはい、お揃いでした。ではお次はこの方です。岡山県にお住まいのダンデラビット様よりいただきました。富山そんなことしないよふんねーっつってブレブレブレーっつってはいちとげ返すってそら泣くわひどい。ダンデラビットさんの中で私のキャラクターはどうなっているんだろうかうーひどいひどい。ちゃんとお返ししますよ、丁重にお返ししますよでも面白かったです、これはぜひ採用したいと思いました。ではお次参りましょう。東京都にお住まいのイコリン様よりいただきました。何たくさん取ってきたわかめが天日干しでたったのこれだけに。わかめって天日干しするとすごく縮んでしまうんですかね。まあ、どれだけ取ってきたのかにもよりますが、もうこんもりこんもり取ってきたのにこんなになってしまったらさす確かに泣けますね。うんうん、わかめいいですよね、好き。海藻、私毎日海苔をカバンに入れて食べています。あ、そうですそうです、なんかこう道中とか休憩時間とかにパリパリパリパリって。今はビーフジャーキー風味の海苔を食べています。これ美味しいんですよね。さあ話それましたが、次もありますね。福岡県にお住まいのアクション仮面様よりいただきました。右足のニーハイソックスがこれすごいなって思ったんです。確かに右足がちょうど見えないんですよ。だから左足は靴下履いてるけど、もう片方がこう粉みじになっている可能性はありますもんね。同じ色だし、まあこれは漫画ならではと言いますか、やっぱりこう アニメになっているとカラーになっちゃうのでリボンが赤で、あの靴下が黒でってなっちゃうんですけど、トーンを貼っているそのマジックによってですね、同じ色にね見えるといえば見えるので、これアクション仮面さんよく思いつきましたね。ほんとすごいで、尊敬します。富山ありがとうございます。ではラストです。群馬県にお住まいの女性の方、真帆様。で突っ込まして、本当にこれでも前に走っているシーンを一コマでやったじゃないですか、ちとけがリボンを追いかけて。その時もなんかパンツ履いてない設定があって、うわ下から見えちゃうって言ってたんですけど、そうなのでもしそのもし履いてる状態からこうなってしまったとすると、一体何があってこうなってしまったのかっていう危険危険、怪我しちゃうでもこれすごく面白かったですありがとうございます。じゃあ最後はもう一つ、マクロクロスキー以外に考えてた方の遠山チェアマンの回答で締めたいと思います。参ります。私はこのリボンを鼻血に見立てました。まあ私も同じ赤つながりということですね。これでもちょっと実話に基づくんです皆さん鼻血ってそんなに出ないかもしれないですけど、体質によって多分出る方は結構出ると思うんです、頻繁に。で私最近出なくなったんですけど、昔結構出るタイプで、たらーってまあ垂れるじゃないですか鼻血って。でも漫画でブシャーって出るのを見て、まあこんなに鼻血が出ることはないだろうって思いながら二十数年生きてきたんですけど、私鼻血をブシューって吹いたことがあって、そうなんですよ、びっくりしました。なんで吹いたかっていうと私も単純にすっごい笑ってただけなんです。笑って頭に血が昇って顔が真っ赤になって、私もすごく熱かったんです。でのぼせちゃってて、でふわっはっはって笑った瞬間にふわーぶしゃーって出てっちゃって、うわーってなったんですよ。本当に本当に、まあでもさすがにこんなに大量には出なくって、なんか血しぶいたぐらいなんですけどでも漫画でこういう描写があるっていうことは、まあ現実にも本当に起こりうるかもしれないってことだったんだって気づいて、そうなの、あれはねありうるんですよっていうのをちょっとこの一コマを見て思い出しました。以上こんなにいいのかな、一言でした。ピャー、偽物、遠山奈央が偽物仲間を探し当てます。ええ、きっと探し当ててみせましょう。今回で20戦目、現在19戦6勝です。はい、勝率落ちてまいりました。ですが今回スタッフさんは私を信じてくださっています。ええ、遠山さんならこれは秒殺でしょうと、間違いないでしょうといただいております。信頼を、大きな信頼をいただいております。 I believe myself。 では、早速お題の方を見せていただきたいと思います。お題ドン、
ニセ恋ブルーレイ &DVD 6巻発売直前、特典 CD の曲情報の偽物はどこ。
ほう、おかしいと思うところを指摘してください。
毎巻毎巻曲がついてましたけど、その関数とついてる曲が一致してないところがあるということですね。読んでいきます。1巻 I My Health、 2巻トリガー、3巻マタドーラブ、4巻メルヘンチックタック、5巻通り雨ドロップ、6巻クレヨンカバー。
はいはいはい、関数によっては2曲ついている巻もありましたからね。だからまあ、6巻クレヨンカバーはさっき言ったので。
え、
なんでそんな顔するんですか、
ちょっとやだ。え、
な
に、
6巻クレヨンカバーだって台本に書いて
ある。あー、台本取られました。6 コン出るもん。今度だいいニコニコの日って言って11月25日に出ますよ、小野寺ごさぎちゃんでクレヨンカバーですよって私言いましたもん、さっき。これだから大丈夫、絶対大丈夫です。はい、これは消しまして、一巻のあやまいヘルツ、これも、あ、待って、ちょっとやだ、やん、待って待って、今ちょっとピーって引いちゃったけど、これは違うってやっちゃったけど、待って待って、一巻は1話と2話が入っているでしょ。1話のエンディングが曖昧ヘルツ、ラリーゴーラウンド、あれ、あ、でも待って、2話がつぐみの会でそこはトリガーなのは間違いなくて、あ、いや待って、あ、ここじゃない、あれ、やだ、待って待って、落ち着くのよ、なお落ち着いて、よし、消去法です。5巻通り雨ドロップ、これも間違いないです。これは応援でシュウのお話にルリちゃんのエンディングだから、これは間違いないです。4巻、メルヘンチクタクか、でもこの辺だったような気がするんですよね。ちょっと待ってください、作家さん、間違いは一つだけですか。私を見てください、目を開けて私を見て、作家さん、間違いは一つですか。
おやこれはもしかして、
よし、ちょっと突破口が見えてきましたよ。で、3巻がマタドーラブ、そうだな、大向かい3巻ぐらいだった気がする。3巻は5話と6話が入ってるから、そのお話が多分入ってたような気がするんですよね。マタドーラブは大丈夫だと思います。で、2巻のトリガーですよ。だから今残ってんのは1巻アイマイヘルス、2巻トリガー、4巻メルヘンチェックタック、ここですよね。でも、メルヘンチェックタックはやっぱりハルちゃんのメインの回、待って、私なんか、ラジオで、はい、この間は、小野寺姉妹の曲が2曲入ってますねって言った気がします。
うん。
だから、マジカルスタイリングとメルヘンチックタックがきっと一緒に入っているんです。4巻じゃない？うん。2曲入ってるとしたら、やっぱ5巻の通り雨ドロップが確定してるから、やっぱ4巻に2曲入れるでしょ？あ、待って待って、なくなっちゃった、1巻曖昧エレツ、2巻トリガー、待って、私さっきからだいぶ待ってって言ってる、待って待って、私がいろんな地方にニセ恋のブルーレイ1巻を引っ提げて地方巡りしてた時に、つぐみのトリガーの話をみんなとした気がする。ダーンダーダーンダーダーンダーダーンのところ色っぽいよねって話した気がする。あ、でもそれは別にフルサイズ聞いてなくてもできる話だ。ちょっと待って、よし、女が度胸、いきます。間違っているところは、あ、待って、待って、2曲入ってた、2曲入ってたかも、1巻2曲入ってたかも、あ、分かった分かった、に曖昧ヘルツとトリガー両方入ってたから2巻のトリガーが違う、ファイナルアンサー。え、何、やだ、もうそんな顔で見ないでください、もう何があってんのか分かんない。だから私がおかしいと思うところは、だから1巻には曖昧ヘルツが入ってますって、入っててトリガーも入ってるんですって、でも2巻にはトリガーは入ってないんですって、これで、え2巻はですねそういうことか、2巻はですね、ちと月会だったので、あの花さんとのお話が 2つ入ってるので、ちと月のスリープが入っています。1巻はアイバイヘルツと トリガーが入っています。2巻はスリープが入っています。3巻はマタドーラブが入っています。そしてな顔で見ないで。4巻はメルヘンチックタクとマジカルスタイリングが入ってます。5巻は通り雨ドロップが入ってます。クレヨン6巻はクレヨンカバーだけだから、小崎ちゃん、小崎ちゃん、つぐみ、マリカ、はるちゃん、るりちゃん、全員8曲。1,2,3,4,5,6,7 1曲足りない。あれ、1,2,3,4,5,6,7 はしょー、ちょっと大丈夫大丈夫という感じでいかがでしょうか。長いし私もガチでやってしまった。だって信頼されていたから、間違えられないと思っていたから。よくできました、褒めてもらえました、あははよかったです。でもこれ全部だから結構難しかったですよね。何が間違ってるかじゃなくて、全部こうもうパズルを埋めていくかのように、あーよかった。ということで台本を返していただきまして正解でした。やったー、これで20戦7勝です。この調子で勝ち続けていきたいですね。偽物でした。妄想、趣味が妄想の遠山奈緒が本編に負けないくらいの甘々ストーリーを妄想するコーナーです。もう本当にね、いろんなことが今までありましたよ。沼倉さんの回も最高でした。もう本当にゲストさんがいらっしゃると私もキュンキュンいっぱいさせてもらえて最高なんですが、今回は自給自足でいきたいと思います。今回のご紹介するお便りはこちら、大阪府にお住まいの獣になりつつあるキリール様です。富山さん、ほげーほげー。今回の妄想のネタですが、今まで日常系のお話がほとんどだったと思うので、確かに少しファンタジーの要素を入れてみるのはいかがでしょうか。私が考えたのは次のようなシチュエーションです。寂れた神社に住む貧乏神の女の子サチちゃんにひょんなことから取り憑かれてしまったのは、なんと陰陽師の末裔の男の子ハルくん。はじめは貧乏神なんてとんでもないとサチちゃんを除霊しようとするハルくんですが、彼女のことを知っていくうちにてんてんてんなんてシチュエーションで妄想してみていただきたいです。富山さんにお便りが読まれるか、いつもドキドキしています、という、おー読みました、読ませていただきました。よし、新しいですね。ここまでやってきて確かにファンタジーなかったですね。なるほど、よし、じゃあちょっと思い切ってやってみよう。では申します。ねえねえ、はるくん、はるくん。
なんだよ。
最近さ、一緒にいてずいぶん経つけど出てけって言わなくなったね。ねえねえ、どうして？もしかして私のこと好きになっちゃった？あ、なんてなんて、てぇてぇ。
いや、なんていうかさ。
あれ、否定しないの？
いや、四六時中いてさ、俺のことを嫌いにならない女子がいるんだなって純粋に嬉しくって。
ハルくん何言ってるの？ハルくんみたいに素敵な男の子なかなかいないよ。私の方が最初はハルくんに取り付いて、出てけ出てけってどんどんお金がなくなっていって大変な思いさせちゃって、なんか申し訳ないなって私も傷ついたりしたけど、なんだか最近ハルくん表情が優しくなったような気がして私嬉しかったんだ。
サチ、
はるくんはさ、ずっと一緒にいて俺のことを嫌いにならないでいてくれてって言ったけど、はるくんは私とずっと一緒にいても飽きたりしない？
別に飽きたりなんかしねえよ。好きなやつと一緒にいて飽きたりなんかするわけないだろ。
え、今はるくんなんて言ったの？ねえねえ、聞こえなかった。もう一回、もう一回言って。
え、聞こえてんじゃねえ かよ。ほらもうあっち行けよ。
あっち行けって言われても行かないよ。お金なんて何もいらないくらい貧乏なあなたでも大好きだよ。
ほげ
ー純愛どうですか。最近私反省することが多くて、うん、前回気づいたんです。あれこれってラジオの中でも言ったかな、スタッフさんに言っただけかな。私一期の時にすごく妄想の翼をはためかせて楽しかったんです。二期も楽しかったんです。でもね、なんかやるうちに私って変なやつじゃないって思い始めて、私別にでもそんなに、なんだろう、だんだんこう過激になっていって、でもそんなものはそんなものは私のあれではないって気づいて、私もっと純愛が好きだったはずと思って、そう改めたのということで今日は純愛にしてみました。いかがだったでしょうか。以上妄想でした。今回はですね、感想ふつおたのコーナーも7通読むって言って、なんと皆さん、なんとなんと9通も読めました。うわー、ついにやるやる詐欺をお名返上ですやりました。やっぱね、ご紹介できるならできただけ私も嬉しいし、ね、皆さんもね、こんなにたくさん送ってくださるので本当に、なんかまあまあ9通なんでまだまだ少ないんですけど、でもそれだけたくさんご紹介できたので今日は、ちょっと良かったなって思っております。次回もたくさん読んでいこうと思いますよ。さあ、まあそんな次回は2週間後の11月27日金曜日配信ですということで、あーその頃にはニセ恋のブルーレイの DVD 最終巻も発売されている頃ですね。まあとはいえ、うわー、このラジオの収録日的にもう一回したら見ましたよ、あとは全巻購入特典聞きましたよっていうお便りが、まあ最速の方がもしかしたら届いているかな、どうかなぐらいなので、まあご紹介は間に合わないかもしれないですけども、もしかしたら間に合うかもしれないのでまあなるべく早めに送っていただき、まあできなければ次にもご紹介して、その次にもまたご紹介するという感じで、皆さんのお便りたくさん読んでいきたいなと思っておりますよ。ではまた次回お会いしましょう。ダーリンまたねのくじを引かなくては、今回はこれです。秋田県にお住まいのぽよよん様、ありがとうございます。ダーリンまたねはなおちゃんの中で一番高い声でお願いします。なるほど、高い声、よし、ではまた次回お会いしましょう。お相手は桐崎千棘役の遠山奈央でした。
またね
10円でパンの耳買ってきたよ。
あ、はるくん、おかえり。
俺たち、もう20代後半になったな。
そうだね。はるくん的には、そろそろ誰かと結婚しようとか、そういうことを考えたりする頃だよね。ごめんね、いつも私がいるからお嫁さん探しできないよね。あのさ、はるくん、大名字の末裔じゃん。だから私のこと払ってもいいんだよ。
サシ。
何？
俺、お前が私と一緒にいて飽きないって聞いたことあっただろ。
うん。
こんなに一緒にいて飽きないんだったら、俺たち死ぬまで
ずっと一緒にいようぜ。
それって、ハルくん。
貧乏神とか、そんなの関係ない。サチ、俺と結婚してくれ。
最後なんかトンビみたいになってましたけど。